アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2289回10月18日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。10月のオープニングテーマはやってやれないことはないです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。1ヶ月前に壊れたシンクとディスポーザーの修理が先日終わりまして、合わせて16万円でございました。もっと仕事をやれということですね。やれないことはないんですけども、やりすぎも嫌だなと思っております。ミラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、広大なマップをうろうろしながらメインストーリーをたどる中でボスキャラが4つあるんですけども、3匹なんとか倒しました。あと1匹やってやれないことはないと思ってます。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。ゲームネタが来たので運動ネタなんですけれども、私痩せているということで体重を増やせとよく言われております。最近体重が増えるプロテインを買って飲んでいるんですけれども、やっぱり地味に増えてきました。嬉しいです。今日もよろしくお願いします。
マニアさんにあった記事です。 Apple Pay のパスも利用で最大2000円キャッシュバックを実施という記事が出ていました。パスモが10月14日からもう始まってますね。 Apple Pay のパスも最大2000円分もらえるキャンペーンを実施しているそうです。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてまして、
はい、
録音の都合で火曜日だけがスミレさんですね。
そうですね。
すいません、録音に今回はちょっと手間取りましたんでパスモはこれ全国で使える電子定期、電子切符、
なんて言ってる、交通系 IC カード、
交通系 IC カード、そうそうですね、あれなんかもうちょっと安易な言い方ないんですか、交通系 IC カードって一時言わんと電子切符とか
電子切符
愛着のある言い方なかったんですか。
あ、
交通系 IC カードって言わないといけないんですね。
交通系 IC カード、うん、
そうですね。
携帯電話が携帯とかいうような感じのノリでは言わないですね。
ないですね。
2000円キャッシュバックは通学定期の購入でということなんで、
学生さんですね。
通勤じゃない、
ね、通勤じゃない、
うん、
そ
う、
もしかするとコロナでオンライン授業とかが増えて学生定期の需要が落ちてるのかなと思って、でこれで少しでもっていうところはあるのかもしれないですね。
もうだいぶ地域とか学校にもよりますけど、ひとときのひどかったことに比べると緩和されて、
そうですね、まあ、
普通に、ね、リアルな投稿とか多くなってるように思うんで、
そうですね。
これキャッシュバックの条件として1000円キャッシュバックと2000円キャッシュバック2つあるんですね。
お
う、1000円キャッシュバックを受けたければ Apple Pay のパスモで2000円以上の提供購入、あるいは Apple Pay のパスモを初めて発行して2000円以上利用するとか、ところが2000円以上キャッシュバック受けたければ今の額の倍、つまり4000円以上の定期購入ということでお願いしますということでした。
2000キャッシュバックの場合はそうです、ね、4000以上の定期を購入するか、はい、プラスチックのパスモカードの4000以上の通学定期券を Apple Pay で取り込んで Apple Pay のパスモへ移行すれば OK ですということみたいですね、
うん、キャッシュバックを受けるには公式サイトでのエントリーも必要ということなんで、なかなか通学でスマホもお持ちの学生さんであればお家で学校でちょっと気がついた時にやってもらえればできることかなと思いましたけど、
そうですね。
でも学生さんのスマホの使い方っていうのも私 SNS で見ててやっぱり親御さん次第ですよね、機種決まるのは。
まあそうですよね、
うん、そうですね。
でなんか一時話題になってましたよ、テレビで今の女子高生は iPhone がほとんどですって言ってて、うん、女子高生でも iPhone 13 Pro Max とか持ってるっていうのがテレビで出てきて、嘘、俺でも持ってないのにとか言ってくるコメントがあったりとかしてたんですけど、
中高とか少し前の世代の使ってる方が多いような気はしますけど、
はいはい、うん、よく番組リスナーさんでも親御さんがお子さんにお下がりを与えるみたいな話を見ますけど、ご家族がいやうちは全員 OPPO やでっていうようなとこやったらiPhone なかなか言いにくかったりとか
言いにくい、そうですね、
ってあるんで、 そんなんで、キャンペーン期間はエントリーが30万人に達した時点で終了ということなんで、この配信が10月18日に出てますから、まだ始まって4日ぐらいやったら大丈夫やと思いますんで、確認してみてください。キャッシュバック対象となった人にはメールで案内が行きますよということでした。
これは普段絶対使うだろうっていう方にとっては、すごく得な話なので。
そうですね。
10月12日にはパスモが定期メンテナンスを実施して、パスモアプリのバージョンアップも行ってますから、アップデート必要ですよ、お願いしますねっていうことも記事では念押しで書かれてました。
キャッシュバックってどうやって受け取るのかなと思ったんですけど、
はいはいはい、はい。
公式サイトを見ると、そのメールが届いたら、はい、セブン銀行 ATM でキャッシュバック、電子マネーをお受け取りくださいというふうになってますね。はい、
縛りがあるんじゃないですか。パスモで買い物できる範囲だけで使えるものってなるんじゃないですか。そんなことはないの。
そうですね。現金キャッシュバックとは一言も言ってないんで。
ああ、そうか。そうですね。一言も言ってないって、もうまるではめられた感があるじゃないですか。それそんなはめてはないと思いますけど。そうですか。さっき聞いたら、パスモは全国で使えるの？北海道から九州まで全部使えるんですか、
う
ん、これ。
あ、そうですね。定期券自体は、パスモの対応エリアじゃないとダメですけど、はい、通常の交通系 IC カードとしては、全国の互換性のあるエリアで使えますね。
だからさっき大阪できないですかって言ったら、大阪こんなんないって言われて、チェとか思ってしまいますよね。
いや、スルッと関西があったじゃない
スルッと関西もうないよね。もう、都合出たけど、レインボーカードもないし、今。
まだ大阪、関西で使用で使われている交通系 IC カードが iPhone に載ってないですからね、ま、
そうですね、効果も載ってないし、う
ん、ピタパも。
ピタパもそう載ってないんで。
はいはいはい、大阪やったら南海電鉄やったら、ビザタッチで乗れたりしますからね。
ああ、
そうですね。それはどうやって、毎回ビザタッチかいって言われますけど。そうそう、毎年南海ほどね、定期があるんですよ。
はい、
で、いつも古い定期入れて、イコカですけど入れて、区間で金額で入れて、本人確認がなくて郵便番号入れさせられるんですよ。それなんなんて。郵便番号毎回入れるのはこれは何なんやと。
郵便番号だけなんですか？
だけ。
へー。
そう。あとは前の定期からの情報を引き継ぐっていうけど。
珍しいですね。
電話番号とか、なんか暗証コードやったらわかるんやけど。そう。郵便番号はまた、最近郵便出せへんから、ほら、ちょっと自信なくなってて。
はいはいはい、そうですね。
合ってたっけな、みたいな思いながら入れるんですけど。電車乗ってどっか遠いとこ行くと言ったらね、冒険ですよ。
はい。
冒険にふさわしいアップルウォッチの動画の話ですね。噂のモバイル系フリークスにあった記事です。アップル、アップルウォッチウルトラの PR 動画、コールトゥザワイルドを公開。高度な耐久性を宣伝。という記事でしたが、この動画、アップルウォッチ発表の時に、アップルのイベントの中に流れた動画と、大体告知してるか、ひょっとしたらもう一緒かもしれませんけど、見ていただくと、あ、これかっていうのが分かっていただけると思います。
さっき打ち合わせの時にも山浦さんとおっしゃってましたけど、ええ、こんなことする会とかこんなとこ行く会みたいな、そういうあれです。
そうなんですよ。極寒の北極の海の中みたいなとことか、砂漠の灼熱のとことか、そこへアップルウォッチだけが行くんですよ、この動画。人間行ってないんですよ。
ああ、そうですね。
そうそうそう。CG でしょうね、これね。どう考えても。そこでも無事動いてますよっていうのがアピールのわけなんですけど。でも充電が切れると、みたいな、そういう意地悪を言ってはいけないかもしれないけどね。もうすでにリスナーさんでもアップルウォッチウルトラ購入して日々つけてらっしゃることいらっしゃると思うんで、もうそろそろツアーもの出てくるんじゃないですか。ここ行ってみましたよ、ウルトラつけてっていう。
なるほどね。ちょっと見てみたいですね。
今年多分スキーの季節になったらみんな雪山で一回はやりますよ。ウルトラで雪の中落ちてる、大丈夫でしたみたいな。
そういうコメントいただきたいですね。なんかこんなとこ行ったっていうね。
そうそうそう
そう。雪の中に埋めて春になってから掘り出してみましたとか。
ああ、もうウルトラセブンで諸星団がウルトラアイなくして探してるとこ思い出す雪山、知らないですか、そういう話は。
知らない、ね。
なんか下とか盗まれたみたいな話があると。はいはい。
零下140度の対決やったかな。アプローチウルトラの動画が素晴らしいっていうお話でしたけども、もう一つ噂のモバイル系フリックスさん、動画に関して記事を書いてらっしゃいます。エアパワーのプロトタイプが実際に動作する動画という記事がありまして、YouTube チャンネルのアップルデムというところとアンボックスセラピーというところ2つがありまして、そちらの2つがコラボレーションした動画だそうです。実際にデバイスを充電するエアパワーのプロトタイプが動いてるというんですけどね。
そんなやつもありましたね。
ありましたね。なんか。
ありましたじゃないですよ。あったかもしれないですね。が正しい。実際には出るだけ集めにならなかったら。
ね、
はい。どうやって入手したのかな、それ書いてあるのかな、
喫茶店にアップルの人が忘れてったのかもしれない
です。父持ってけへんよ。アップルの中の人でもないでしょうから、どっかへ漏れたのか、製造元に何かがあったのか、っていうの のがこの記事では触れられてないんですよね。だからまあゴニョゴニョみたいなことだったですみたいな話なのかもしれませんけど、うんうん、
情報源の秘匿ってやつですな。
こんなん動画に上げて出してしもたらアップル黙ってないような気がしますが
どれぐらいのプロトタイプ作ってたかにもよるでしょうね。
それはね、うん、あるとは思いますけど、2017年9月のアップルのスペシャルイベント中で AirPower は発表されまして、発売は翌年の2018年をその時は予定していました。そして1年後の2018年9月、またアップルスペシャルイベントがあったんですが、その時は一切 AirPower には触れられることがなくて、アップルの公式ウェブサイトからも AirPower に関する記述はなくなっていました。2019年に入りましてから各ニュースサイトではどうやら AirPower の製造は開始したのではないかみたいな噂は流れたんですが、その後ももうすぐ発売みたいな話も漂いまして、以後2019年の3月29日に AirPower の開発中止をアップルは発表していました。無線充電お二人ともやってますか？
はい。
ああ、そうですね。
はい。
で、マグセーフデュアル充電パッドを毎日使ってますね。
はい。私はベルキンさんの iPhone と Apple Watch と AirPods Pro、iPod、はい、同時に充電できるやつ、はい、ワイヤレスで置けるやつを使ってますね。
最近なんか新しいのが出ませんでしたっけ、ベルキンさんは。
出ましたね、はい、Apple Watch の高速充電に対応したやつが、はいはいはい、また出たみたいですね。
また買うんですか？
はい、いやもう別にアプローチそんなに高速充電いらないかなと思ってるので、
はいはいはい、そんなんで充電に、ね、対してそういう機会も昔あったんです。今これめっちゃ挟みたいけど、パナソニックはそのめっちゃ画期的な昔アイロン出してたっていう、アイロン服のアイロン、はいはい、でね、それがちょっと今の充電器の丸い草履みたいな形の見てたらああと思ったんで、うん、それの URL 貼りますんでちょっと見てほしいんですよ。ここに貼りましたんで、90s J-POP 好きという方がツイートした内容で、自分はこれほどにあたおかなアイロンを見たことがない、電源入れるとドームからアイロンが出現するナショナルアイロンカップル、新品から今までずっと現役なのというツイートで、そっち動画見れてます？
うん、
あ、なんかメガ CD2 みたいなつなぎ方になってますね。
それかもしれない。それ分からへんけど、何でしたっけ、メガドラのやつ？
メガドラのやつですね、はい。
これボタン押したらアイロン台の横の右のドームがパカッと割れて下からアイロンがせり上がってくるって、めちゃめちゃかっこいいじゃないですかこれ。
かっこいいですね。何のため
ですよね。いやあれでしょ、アイロン熱いから終わった後冷ますのに置いといて誰かが蹴ったら危ないからでしょ。
危ないから、
ただかっこいいというだけの理由かもしれない。
いやだからそれでかっこいいんですよ。いやこれでもマジで欲しい。アイロンあんまりかけへんけど。
片岡ってどういう意味
なんですか？頭おかしいの略です。あYouTube ではみんな片岡っていうのがもう普通になってしまってるんで。いやこれもう何年前言うのかな、十何年前、
ナショナルってなってるんで、ね、もっと前じゃないですか。
もっと前ですよね。
ナショナルアイロンカプセル
30年以上前らしいです。
おお、
はい、
大丈夫なんかな、そんな使ってて。
ああ、うちの電子レンジでも35年なんで、まあいけるんでしょう。産業のやつですから。
あの頃はまだがっちりした作りになってましたもんね、日本の家電製品って。うーん、今はなんか怪しい感じになってきてますけど。
うちのドライヤーも、だからめちゃめちゃ古かったもんね。だからナショナルで。うちに来た人がドライヤー見てびっくりしてましたもん。これいつのんなんて言って。曲げられへんやつ初めて見たって言われて。
あ、アルモツケのところですか？
ドライヤーって折れて当たり前じゃないですか。
あ、そうですね。折りたたみになってますよね。
折れへんやつやって。
いや、それあれなんですよ。こっちベトナムでホーチミンで買ったんですけど、
はいはいはい、
電気屋さん行ったらみんな折れないんですよ、持つと。
あ、ほんまに？
そうなんですよ。
逆にええやつやんですよ。でっかいからええやつではそれって畳めないんですよ。
いや、そんな高いやつじゃないですけど。そうですか。そうなんですよね。ちょっと家で使うだけですからいいんですけどね、折れなくても。
そんだけで皆さん、お前らはアップルの話をしないのかっていうのを怒ってらっしゃる方いると思います。すいません。続きやりますんで。そしてちょっと2件記事を続けてご紹介します。まずアップルインサイダーにあった記事で、 New iPad Pro's Arriving in Days、New MacBook Pro in November という記事。もう一つは iPhone マニアさんの、アップル近日中に 12.9インチ iPad Pro のみプレスリリースで発表かという二つの記事がありまして、iPhone マニアさんの方はブルームバーグからの引用でした。先週、Apple Insider もブルームバーグもこうした iPad Pro の新型がいきなり出るんではないだろうかみたいな記事を上げていたので、日本の各 Apple 系のブログなどはそうなんじゃないかみたいな記事が結構出ていました。
ね、
これが信憑性高いです。今、これ配信が18日ですから、ひょっとしたらもう今日か明日でも出てきましたっていう話になってるかもしれないですけど。 さっき聞いたら、ハルさんは iPad Pro をぜひ買いますということで。
いやいやいや。
言ってましたんで、ぜひ期待したいと思います。
あの、iPad そんなにしょっちゅう買い替えてはないので。
何でもしょっちゅう買い替えてるから分かれへんよ。いやいやいや
去年買った。
はい。今、買い替えてるって言いませんでした、また。買い替えてないでしょ。買い足してるでしょ。
いやいや、まあまあ。多分、見送りかなと思う。
見送り
です。今ので別に、はい、はい。今のもそんなに使ってるわけじゃないので。
もうね、レビュアーが、いや、そんなやつ持ってないけどって言ったら全然、レビュアーにならないっていう。そういうレビュアーがいてもいいかもしれませんね。顔だけ買ってきて、まあ、よう知らんねんけど、これとか言いながら、開けて終わるだけっていう。
とりあえず開封だけ
はいはいはい。ね。
開封だけして、また元に戻して、そっと閉じるみたいな。
そっと閉じるって思い出したんですけど、アップル製品って、まあ、言ったら日本においても、2週間、14日以内であれば返品できる商品がいくつかあるんですよ。
う
ん、
ありますね。
そうですね。
全部ではないんですけど。で、何だったかな、どうかの記事で、アップル製品をお試しチャンスみたいなこと書いてて、そんなこと進めるなとか思いましたけど、14日以内に返せばお試しできますよみたいなこと書いてるんですよ。
まあ、そういう使い方ではないはずなんですけどね。
購入する人は自由でいいですよ。でも、もうその人がもし返品しくじったら、そのまま買い取りじゃないですか。リスクありすぎと思ったんですよ。
そういうのをいっぱいやられてしまうと、結局コストアップに、値段アップにつながる可能性もね、ゼロではないので、ね。まあ、
アップルの規模で大きさで言うと、何千万人ともいう人がやらないとなんか影響出ないような気がしますが、まあ、それでも、ね、普通お買い物的に考えたら、あんまりよろしくないんじゃないかなという印象はあります。
ね、このあたりはアメリカの返品文化ゆえですよね、うんうん。そうそ
うそう。ね、やっぱりありますけど。私はもうずっと返品しない男で過ごしてきまして、この5、6年でだいぶ変わりましたけど。買い間違っても、間違ったのは自分やねんから、これを使うことを考えなあかんやろっていうのが私のポリシーやったんですよ。
はいはいはい。
誰かにあげるか、売るんじゃなくて。そんな iPad Pro、もし発売になりましたら、ワンボタン声当たったみたいな。まあ別にうちが予想してないけど。はい。そして、こういう記事もありましたけどで、ここに急遽三浦さんに登場いただきます。Apple のデベロッパーのページにありました最新ニュース扱いで、Ask Apple お見逃しなくとありました。何でしょう、あの、お中元の時の文言みたいなタイトルの記事ですけど。
ああ私は CM の後見逃しなくみたいな、そんな感じ
で。そんな感じですね。Apple の紹介のところを読んでみますと、Ask Apple 初開催。Apple のエキスパートと直接つながるチャンスです。最新のテクノロジーをアップに取り入れる方法、直感的な UI のデザイン、最新のソフトウェアでのテストなど、様々な内容について学ぶことができますとありましたが、三浦さん、この記事見ていただいて、去年も実はこういうものがあったんですか？
はい、ありました。去年が始まりだったというふうに思っていまして、
はい、
去年のアップルの公式のページがここに一番下につけました。
はいはい、ちょっと今 URL を見ますね。
テックトークスっていう。
はいはいはい。去年ね、それがあったみたいですね。
ありまして、まさにこの10月下旬から12月にかけて開催されているもので、
はいはい、
内容はもうほぼ同じ内容でした。
はいはい、はい、はい。
多分中身が少しアップデートされているのと、あとネーミングが変わった、はい、っていうものではないかと、はい、いうことです。
テックトークスやと難しい話は振られそうで、わからんかったらどうしようみたいな気がしますけど、あそこアプリやったら一応こっちから聞いてしまえば、あとはもうわからないことだけ聞きゃいいやみたいな感じがするから。
まあ、そうですね。ただでも、対象はどちらにしてもデベロッパーの方なので。
あ、それはそうですけどね。
だから、そんなにビクビクしながら参加する人は少ないかなと思います。一目で、なんか違うのかなと思ったのが、この QA セッションの時に、冒頭の説明でスラックを使ったという感じなことはあるので、あ、メーカー後にスラック使ってやり取りするという、アップルでもスラックを使ってやり取りするよと、ね、言ってるところはちょっと今回違うところ、うん、って思ったところです。
メッセージアプリじゃ、
ね、
ダメなんですか？
アイメッセージじゃないですね。
そうですね。
はい、まあ、使いにくいですからね。
これ、言っちゃった。
邪推なんですけど、アップルもしかしてスラックを買収するつもりなのかなっていう気がしなくもないんですよね。
どうでしょう。
スラックもなんか無料版のサービスの内容がちょっと、
そうですね、
なんていうか、前ほど充実はしていない感なので。
ちょっとあれですね。無料版の機能ちょっと限定させて、有料版に誘導しようという感じですよね。
スラックっていうのは業界によっては全然通ってきてない会社もあると思うんで、知らない人もいると思うんですよ。
うんうん、
あの、私なんですけどね。全然ないんですよ。スラック姿見ることもないんですよ、私。一応調べて今ここで見ると、チームコミュニケーションツール で、ね、あのサイボーズみたいなもんなの？
ちょっと違うかな。
マイクロソフトチームズとかチャットワークとかそういうのが近いサービスなんですね。
どっちも触ってないぞ、分からへんぞ。
ツイートみたいな感じでチャットベースで情報のやり取りをするっていうアプリケーションの一つになりますね。
前だ LINE もそうですか？
LINE も LINE、 例えば LINE ワークスとかっていう名前、
ね、はい、LINE ワークス、そうです、 LINE ワークスでねやってますけどね。
ありますね。
スラックは長所っていうのは何なんですか？例えば無償とかそういうことですか？
無償で基本的に全て機能使えますね。
うん、使えますね、はい、うん。
でも企業ベースやったらアカウント数いくらみたいなことになるんですか？
あ、そうです、
うん。
いや、企業で使っててもその無料でとりあえずお試しっていうか、無料でできる範囲もありますね。
はいはいはい。
期限的なものなのか、あのコメントの数によるんですけど、はい、あの古いものから消えていってしまうんですね、うん、無料アカウントだと。
ああ、なるほどね、
はい、それを、はい、あのずっと使えるようにするとか、はい、ああいうのを機能解除するときはお金がかかるというところですね、は
い
は
い、スケジューリングとかなんかそういう各端末ごとにあるじゃないですか、うん、そういうのも連携してたりとかするんですか？
多分それはオプションで、そのスケジュールアプリがこのスラックと連携させる機能をつけていれば連携できる、
そういうことですね、
はい、スラックだけではできない、
うん、
で多分これスラックがわーっとグローバルで広まって、はい、マイクロソフトが似たようなチームズっていうので展開して、はいはいはい、どちらかというと私の印象ですけど、マイクロソフト使ってる企業は Teams に行っちゃったというのもあり、Slack としてはとてもいいものなんですけど、普段使ってるマイクロソフト製品使ってる企業はそっちに行っちゃったんで、若干以前の勢いみたいなものは減ったというまでは言わないですけど、わーっと増えるって感じにはなくなってるような感覚はあります。
この辺の説明いただけると本当にありがたいです。おしなべてね、日本のポッドキャストの番組で、テック系の番組は、割とその IT の企業の中でいた、あるいはいる方の目線で語られること多くて、うん、
はい、
それはそれで分かってる人たちはいいんですけど、自営業ではずっと同じところに一人が少人数でいて、うん、あるいは、うん、まあ、男の人も女の人も、とにかく家事だけをやってる人も聞いてくださってる方いらっしゃるんで、うん、そういう方がね、分かんないんですよね。
うんうんうん、
あ、確かに。
なんか遠いところの高級なビルの中でみんな働いてんだろうな、みたいな印象で、うん、遠いところの話だけど、なんかそういうような説明があると非常に分かっていただけるのかな、っていうのは、あの、はい、はい。皆さん、ワンボタンの子に忠誠を誓ってくださいね。いうことでありがとうございました。去年は12月目まだ会ってたらしいですけど、今年は短いですね。10月17から21っていう4日間、短いですね。
去年はね、どちらかというと動画ベースの解説みたいなものもたくさん用意されてて、それが毎週新しい動画が追加されていくっていう感じだったんですけど、今年はそういうコーナーはこのアナウンスだけ見てるとなさそうで、その代わりあの Q&A セッションを厚くしているという、
は
い、
あ、なるほどね、
うん、ところかな。
はいはいはい、はい、
うん。
アスクテクノロジーエヴァンジェリズムがね、オフィスアワーの中にあるって書いてあるね。その詳しいページ行くとね、書いてあるんですけど。
ありがたいことに日本語にも対応してるということで。はい、そうですね。はい、本当にありがたい。
私はこのアスクアップル初開催っていうアップルのページを見て、来年またタイトル変えて初開催ってやるんじゃないかなと。
あ、そうそう。なんで初開催とアピールしてるのかはちょっと僕にはわからないんですけど、ね。
それ前、三浦さん言ってたあれちゃいます。アップルのページは割と直訳そのままで日本語にしてること多いからみたいな。
そうですね。
ねえ。
それが特徴なんですよね。
かもしれませんね。いいですよ、初開催でいいですよって
。いいですよ、はい、
大きな目で、ね、寛大な目で見ときますよと。どんだけ偉いねっていう話ですけど。クラブヒコさんからコメントいただいてます。お世話になります。1年前に仕事でインドネシアに住むことになってしまい、10年聞き続けたワンボタンの声から1年離れておりました。 iPhone 小町の久々の配信というニュースを目にして、1年ぶりにワンボタンの声を聞きました。オープニングもメンバーも変わってなくて、なんかホッとしました。インドネシアはアップル製品がとても高価で、先日 iPhone 13を買ったのですが、14 Pro が買えるくらいの値段でした。アップルウォッチも欲しいのですが、今度日本に帰った時まで我慢です。なかなか時間がなくて毎回聞くことはできませんが、またいつか日本に戻った時に、まだワンボタンの声が続いていると嬉しいです。これからも頑張ってください。と、クラブヒコさんからコメントいただいてました。クラブヒコさん、またコメントいただきましてありがとうございます。インドネシアにお住みになってるということでね、うん、お仕事で。
そうですね、仕事でね。
定住って感じなんですかね。その何年いらっしゃることなのかちょっとわかんないですけど、
まあ。そうですね。仕事で 滞在できるビザか何か資格を取って行ってはるということでしょうね。はいはい、
ね
え、私もそうですね。
はい、クラビコさんのご事情ちょっと見えないからあんまり言えるもんでもないですけど、ハルさんの場合は自営業 で、
あ、そうです、ね、
自分の意思でここへっていう、うん、ベトナムね、どちらっていうの、はい、クラビコさんもしかしたら会社の、うん、まあその何か指名で行ってらっしゃるんだったら、ね、いざすぐお住めになってるような感じはあるかもしれませんけどね。
そうですね、住むことになってしまいというところなんとなくこうそこが
そうですね、
ちらちらと思いますが、
10年間聞きつけたアバムさん、これから1年半、まあ、インドネシア行ってからやっぱりバタバタされてて、いろいろポッドキャストを聞く余裕もなかったりかもしれませんけどね。インドネシアってもちろんインドネシア語でしょ、
はい、
で結構方言分かれてるんですよね。テリマカシですよね。私もそう言おうと思ってたよね。ありがとうですよね。
そうですね。
よくこの番組で海外放送聞いてた話をしますが、インドネシアもそうなんですよ。
ああ、そうなんですか。
よく聞いてたら、インドネシア語が分かるわけじゃないんですけどね。英語で聞いてて、
私が中学校の頃ですかね、はい、私の父がインドネシアに長期出張になってしまって、
はいはい
はい、はい、で単身赴任で行っていたんですよね、はい、でその時インドネシアの政府と共同でダムを作って電気を作るみたいな事業に行っていて、はいはい、で私も一回現地訪問じゃないですけど、はい、旅行がてら訪問するということで、はい、インドネシアにはその時行ったことはあります。あ、
本当ですか。
はい、ジャカルタとかね、首都ね、その辺を行ったんですけど、やっぱ今は分からないですけど、はい、昔は行ったら日本人来たということで、はい、なんかこれ買ってあれ買ってって言われたって街中歩いてるとまあまあ呼び止められた記憶が残っています。
iPhone 小町久々に配信でこの間、
うん、
なりまして、
本当でしたね。久々でした ね、うん、ね、突然でしたね。
3年ぶりなんですけど、3年ぶりの前の配信も3年ぶりやって言ってるんですよ。だから3年に1回の配信を2回もやってるってことで、これ非常に申し訳ないなと思うんですけど、ジュンさんと私がタイミングなかなか噛み合わないんですよ、うん、今度収録しよう言うても、であと収録始めたら関係ない話ずっと延々してしまって、これどこ使えんねん、何も関係ないし何も出されへんやんいうことで終わることがあって、申し訳ないなと思って。で、まあ、インドネシアのアップル製品は高価です。うん、iPhone 13買いましたけど、14 Pro 買えるぐらいだったということで、うん、ですけどね。ハルさんみたいに日本に買えるタイミングで買わはったら、
そう。
そんな簡単に買えれないかわかんないけど。
そうですね。私は自営業なんで好きにできますけど。
ああ、まあね。
なかなかそうじゃない人も。
ですね。毎回聞くことはできませんがということで、まあまあ、飛び飛びも結構なんで、
ね、
はい、別に、その都度、読み切り漫画みたいにその回で終わってしまってるんで。これまでもワンボタンの声はとか、そんな話は
ないです。
ないですけど。はい。ということなんで。もちろん日本戻った時に、というか、いつ戻って来られるのかわかんないんですよ。
そうそうですね。
はい。でも、お察しするところ、どんなに長くても30年？
え？
30年。その、まあ、仮に20代でいらして、
うん、
でインドネシアでして、定年迎える50歳ぐらいで働いたとしたら、
そ,
そ, そうそうそう。ここから30年ワンボタンの声する？
そうね、頑張りましょう。
喋れるときなのかな。まだ生きてるかもしれないですけど、喋れるかどうかちょっと自信ないですけど、その頃だったらもうあれですかね、思ってることなんかずっとデータにしてくれるようなの出てますかね。
AI でね。
AI か。なんか
あるかもよ、
うん。
一応本人が来ることによって喋ってる体にしてくれてるっていうのがないですかね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのやってやれないことはない。子供が自分の iPad を初期化して一からシステム設定とかをしていて成長したなぁと感心したとか、全くの素人だったのに Mac で CG をマスターしてマーベルヒーロー映画並みの短編ムービーを作ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。10月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月20日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。